欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古伝御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。というわけで理恵ちゃん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで始まりましたけれども、ねえ、裏仏教古伝御神宝教師が毎週こう言いにくいなと思いながらも
そうだよね、はい、それ時々にしよっかみたいな
時々でいっか受けるまあでも裏仏教古伝御神宝教師ですから、
そうなんです、はい、まあ、そうなんです、はい、
ね、でも回数を重ねるごとにだんだん言えるようになってきた、
そう練習よね、何事もね、
何事も練習です。ぜひ皆さんも言ってみてください、裏仏教。
そうよ、だから引き寄せもね、練習だからね、一緒に練習していきましょう。
確かに引き寄せも、ここ数回ね、なんか引き寄せに関する結構有益な情報が聞けてますので
、そう、よかった、
はい、めっちゃ面白い。
そう、
めっちゃ面白いので、やってる。
えらい。
やってる、
偉いね。
やってるよ。やってる。
毎日じゃなくてもね、やってるっていうのが伝わってくる、あのエネルギーがやっぱり変わったから。
はい。なんかでもこれぐらいなんか肩の力を抜いて取り組めるといいかもしれない。なんか本当にスピリチュアルとかさ、考えるとさ、すごい本当に遠くのもののような気がしてたけど。
ああ、そうなんだ。
なんか意外と、あ、そういうことみたいな。話がすごい聞けてる気がするので、
そうね。だから逆に私その、俺皆さんが なんかスピリチュアルとかさ、そういうの、特別なものっぽく思ってらっしゃるっぽいじゃない。それがよくわからん。
でも多くの先生がさ、特別な感じ出してくるじゃない、だって。
そうなんだ。
多くのスピリチュアル系の先生がさ、
そうなんだね、
なんかこうボソボソ喋ってたりとかさ。いるじゃない、そういうさ。
まあそうね。じゃあちょっと、リエコもボソボソ喋ってみるか。
リエちゃんはハキハキ喋るところは魅力だから。
あ、そうなのね。はい、わかりました。
そこが魅力だから。そこをぜひこの番組で伝えていってほしいです。
そう、本当に普通のことだから、普通のことだよっていうのをちゃんとお伝えできたらいいなと思って。
これでなんかね、普通にこう、実生活にこういうスピリチュアルなエネルギーみたいなものを取り入れていけたら、いいことしかなさそうですから、ね、
みんな幸せになっちゃうからね。
幸せになろう、マジで幸せになろう、ね、今日のテーマはこちらです。願いを現実にするための心の準備ということで、はい、心の準備を教えてほしいです。
心の準備ね、
実現するために。
わかった。そうね、
何したら
いい、いろいろやっぱり準備はあるんだけど、今日、あ、これをちょっとなんかみんなに お話したいなって思ったリエコの思いね。願いを現実にするって一口に言っても、なんかこんなようなことをクラスでも言うし、きっと このね番組でも何回か言ってるけど、そもそも自分の願いって分かってるようで分かってなかったりするわけよ。
そうね。先週もね、なんかすごい明確に、イメージできるようにしましょうみたいな話だったけど、いや本当その通りだなと思った
もんね。これやっぱりちょっとこう、スキルっていうかトレーニングがまあ必要なんだけど、じゃ、トレーニングですか、簡単に手に入る教科書じゃないのって思った皆さん大丈夫です。全然難しいトレーニングじゃありません。私でもやれるので大丈夫です。だけど一応、ペンと紙は必要です。
はい、わかりました。
用意してくださいね。はい、あの、チラシの裏で全然構いませんよ。捨てちゃうからね、どうせね。
忘れていいんですね。
忘れて、ファイリングするものでもしてもいいけど、取っといてほしいものってもないから、何をしたいかっていうとね、願いは何かなって思うと、頭の中で私はこれが欲しいです、こうなりたいです、とかって一生懸命真面目に考えるところからなんとなくスタートするわけだよね。で、それって、 俗に言う顕在意識っていうものが一生懸命こう答えを出してるっていうやつで、はいはいはいはい、それも間違ってはないんだけど、うん、そこに私たちが生まれた時から、リエコ、人っていうのはこうあるのが正しいよとか、うんはいうんうん、リエコ、やっぱり参考の人と結婚した方が女の幸せだよとか、やっぱりこう、刷り込まれてるものがあって、そこをベースに、私の願いはこう、これが人としてのとか、女の幸せとか、うんうんうん、なんかやっぱそこがどうしても介在してきちゃうから、はいはい、まずそれを取っ払って、私って本当は、うん、プリンが大好きとかね。
お
う
お
う私、いい歳なんだけど、ぬいぐるみが大好きだから、そういう可愛いものに囲まれて暮らしたい。可愛いものに囲まれて暮らしてくれる、うんうん、許してくれるような、懐の広いダーリンと一緒にいたい、みたいな、だんだんこう、その先に、じゃあ次は何と何が必要というのが明確になってくるわけなので、
はいはいはい、
だからそのための心の準備として、脳みそにくっつける、うん、くっついてる、妙に気真面目な概念というものを、お掃除するというのが心の準備ね。
妙に生真面目な概念をお掃除
する。そうそうそうそう。そうそうそう。言葉にするとややこしいけど。はい、そこで、うん、じゃあトーマスもね、鉛筆持って、はい、紙に、うん、はい。ひたすら、こう、今度はね、うん、嫌なことを書きまくる。バカ野郎、こんな畜生、冗談じゃねえよって。昨日思ったことがあったとしたら昨日思ったこと、あとは、ちょっと心の中で本当感謝しなきゃいけないんだけどさ、おとんに。でも本当は親父の心嫌だったんだよ、うん、言わなかったけどさ、みたいなこととか、なんかちょっとチーっていうのがあるじゃない。なうんうんうん、そういうものをね、今度は逆に心のゴミを全部紙に書き出すの。だからその紙は心のゴミ箱。ゴミ箱だから。
なるほどね。この紙が心のゴミ箱だと思って。
そう。
どんどん捨ててくイメージで書いていくってこと。
そう、心のゴミが邪魔臭いものが、本当に欲しいものが見えなくなっちゃって、こう、クズがいっぱい、ホコリがいっぱいくっついてるから、うんうんうん、そのホコリを取るためのゴミ箱であり、掃除機ね。うん、
ほー。
だから、
吸い取ってくれるの、掃除機だった。
吸い取ってくれるの、そうなの。
この紙が。やば。
そうなのよ。そう。だから、それを、5分間、ひたすら。
出た5分間。
そう、5分間。
ひたすら。
でもね、これはできればね、10分ぐらいやってもらいたいんだけどね。
うん、10分いくか、じゃあ10分。みんな10分やろう。
嫌なこととか、嫌いなものは何とか、嫌いな人とか、本当はあの時悔しかったけど言えなかったこととかさ、本当はあれ断りたかったけど、断れなくても、うん、なんか引き受けちゃって、後でこういうふうに苦しくなっちゃっても、自分のバカ野郎とかあるじゃない？そういうものをとにかく、自分の中の、はぁっていうやつ。とにかく思っちゃ
ね、うん、引き出し方がうまいね。
あ、そう。
最初嫌なことって言った時何に、なんか全然思い浮かばなかったけど、うん、今の言われていろいろ出てきた。
あんのよ。これね、大友優子それいっぱいあるからさ。うん、それ、そう。それとか、ちょっと、ね、うっかりその、ね、街にブラッと行って、うん、ええー、って、なんとなくこう、チラ見して欲しくなっちゃって、うっかり買って、散財しちゃって、うん、ああ、私のバカとかあるじゃない。
ある
そういうのも全部。
ねえ、わかるわ。
うん、
ちょっと見え張って ね、あの人といたからなんか高い方注文しちゃったらあるわ。
買っちゃって、そんなあげずが、ああ、喜んでもらわなくて、ああ、なんか損しちゃったなとかさ。そう、あるじゃない。それ一生懸命考えて思ってたのに、トーマスなんか眉間にしわやが寄ったよ、今。私見ちゃって、ひどくないとかさ、あるじゃない。とりあえずありがとうって表現しようよ、みたいな。心こもってないし、とか、あるじゃん。そんなのね、とにかく書く。
なんかすげえ出てきそう、うん、これ
すごい出てくるよね。
10分全然いけるかも、もしかしたら、
うん、そう全然いけて慣れてくるとね、その、うん、A4 用紙もう3枚ぐらいだーってすごい勢いで書けるようになってくるのよ。
わかる気がする、
うん、で出るこれも最初はやっぱりほら自分の中のネガティブなゴミを出すなんて、私そんなネガティブ思ってる私なんて嫌だからネガティブ思ってないことにするってなってる傾向が。
最初そうなってた。
そうでしょ、うん、そうすると、最初こう、だいたい10センチぐらい書くと手が止まったりするのよ。だから同じことを書いていいから、とにかく書き続ける。とにかく体を動かして、
うん、
うん。そうすると、左脳がね、一生懸命物事を正しく考える方が頑張ってたのが、だんだんだんだん同じことを繰り返してると、だんだん脳が、でもさ、これもう一回言っちゃいたいんだもん、みたいな。 うん、体がそういう風に反応するようになるから、とにかくじゃあ今日は5分じゃなくて10分エクササイズ ね、 あの嫌なものいらないもの、過去に起こったこと実は今も起こってるシリーズとか、
へ、
妬みそねみ全部書く、
面白い。
でこれは人に見せなくていいから、
うん、
見せなくていいものだから、
書いたら
そう
燃やすなりしてるなり、
そうくしゃくしゃってやると奥さんがほら拾ってみて、はい、やだちょっとトーマスこんなこと思ってんの嫌いって思っちゃうと嫌だって、したらハサミでちょくちょくシュレッダーにするとか、ね、燃やすとか、ね、そう好きにして、よし、そうそれでシュレッダーにかけたり、
それぐらい本当の汚い部分まで全部書き出した方がいい。
そうこれがね、よくスピリチュアルとかそういうもので浄化っていうプロセスになるわけよ。
え、これで浄化できるの？これ
そうなのよ。それで全部
これが浄化になるの？
そう
すごいじゃん。
あの、とりあえず自分でできるレベルの浄化ね。
へえ、
うん。もっとしっかり深くがっつり浄化しないと取れないものもあるけど、でもとりあえず、もうガリガリの、すっごいなんか硬くなって、すごい歯石がついちゃってるね、みたいな、歯の掃除もあるわけじゃない。うん、それでも表面からカリカリ、カリカリってやっていくうちに、ほろって崩れ落ちる時が来るわけだから、とりあえず自分で浄化っていうのをやる。これ心の準備ね。願いを現実にするために、願いを現実にするためにこう邪魔くさくなってるものが、やっぱどんな人にもあるわけだからさ。だからそれをまず取る。
へぇ、
うん、それをほら、そういえば私はほら、ご神道教師だから。裏仏教の先生
だ
から。
あ、そうだよ、ご神道教師。
ちょっと仏教的に言うと、うん、煩悩極ってやつね。
煩悩極。
極ってやつが、
あんまり聞き慣れないワードだけど、
うん。そうそう、煩悩って、人の煩悩って108個あってさ、
ああ言うよね、
だから年末にゴーンって100回上の金がなってさ、その人のこう心の残念な癖を除夜の金でボンボンボンボンでやると、うん、なんかちょっと浄化されたみたいな、うん、そういうやつなわけよ、うん、でそれをするためのワークなのね、実は。
へ
ー、自分の中の残念な癖は要するに埃が固まっちゃってそういう風になってるっていうやつだから、書いてください、うん、やってみてください。
なるほどね。
ちょっとすっきりになっちゃって。
前にさ、聞いた、うん、欲しいものを手に入れるためのエクササイズあったじゃない。うん、あの時は欲しいものをひたすら書いてたじゃん。うん、で、今回は嫌なこと、うん、ネガティブなことをガーッとひたすら書いていく、うん。やっぱこの書き出すってことが大事なの、
うん、とっても大事。体を使うってとっても大事って、とにかく無心に書いていくってやると、うん、無我の境地とか無心の境地にちょっと近づくわけよ。
ほー。
実は。そうすると、本当に心の奥底にあった願いっていうのが、だんだん表面、自分が認識できるところまで表面に上がってってくれるわけね。
へ
ー。で、願いを現実するための心の準備っていうのが、今日のほら、うん、テーマだったから。
テーマ。
うん。現実にするためには、本当は自分は何が欲しいんかいっていうのを自分が認識にしないことには、うんうん、宇宙にね、お手紙出すときに、私これが欲しいんですって本当のこと言えなくて、勘違いのことをリクエストすると勘違いのものが来るから願いが叶わないやん。
なるほどね、うん。
引き寄せなきゃいけないからね。
うん。
だから本当のお願いをもらうためには。
なるほど。まず準備段階として、今日のこのワークをすると。
そう。本当に欲しいものの上に乗っかってる邪魔くさいものをこうやってお掃除する。るね、怒り、そねみ、悲しみとかそういうやつを書き出すね。
書き出してみるとこんなにいっぱいあるかっていうから出てく
る。ある、私なんかいっぱいめっちゃあるから。すごいあるから。恥ずかしいけど。でも人ってそんなもんだから。
まあね、そりゃそうだよね、生きてればね。
そう。
あるよそりゃ、
うん、で24時間生きるってことは、だって24時間を秒にしたらとんでもない秒数じゃない、うん、
確かに。
そりゃあその中に残念な思いも湧くよね。でこれを心の中からできるだけ排除しとくと、いつもクリアーな状態で自分の願い、うん、自分も、うんうんうん、私のお願いボックスに何入った時、あーゴミが乗っかってないからよく見えるわって言ってわかるし、うんうんうん、で取り出してトーマスに、ね、私のお願いこれなんだけどって見せてあげたときに、あ、リエちゃんのなんかゴミついてないからすごくよくわかるよ、分かった、これどこそこに行くと買えるから買ってきてあげるよとか、
ど
こそこの誰それに頼んだら多分知ってるから聞いてきてあげるよって早くなるじゃない。
面白い。
そうするとリエ子頑張らなくてもトーマスが勝手に引き寄せてくれましたっていう、そういうことになるわけだ。逆。
なるほどね。
私逆って大好き。
めっちゃわかりやすい、うん、
楽で勝手に引き寄せてくれるトーマスがみたいな。
そういうことが起こるわけだ。これをやっていくとね。今日のこのエクササイズはさ、どれぐらいの頻度でやったり、毎日とか
やった。毎日やりましょうっていうぐらい。
毎日、あ、そっか、毎日10分書くみたいな。
うん、ゴミはね、毎日できるし、やっていけばやっていくほど、ずっと書くの遠いゴミも、だんだん出し切れるようになってくるのね。
そっか。
ただ、毎日やってて、やっぱりこう自分のゴミを出すから、ちょっと自分のゴミを見るのが苦しくなる時もあるから、うん、そういう時は休憩。うん、
なるほどね。まあ、家の掃除とかと一緒か。毎日やってたら綺麗になるし。
どうしよう、やってもやってもこうカビがすごいよって思ったら休憩。
なるほどね。
休憩してください。ちょっと
作戦でやってみようみたいな。
そう。美味しいもの食べに行ってください。
なるほどな、いや、ちょっとやってみようぜ、これみんな。
うん、やってみようね。心の準備は本当絶対やった方がいいよ。ぜひぜひ、はい、準備してないのに他のことやってもやっぱダメだからね。
確かにな、面白かったです、今日も。
よかったです。
ぜひ、皆さん、はい、やった感想とかですね、こんな風になりましたとか、ちょっと想像以上に出てきてびっくりしましたとか、なんかそんな、なんでもいいので、本当、なんでもいいので、メッセージ送ってきてください。
はい、
概要欄にメールアドレスとかフォーム用意してありますので、お願いします。本当に、はい、本当にね、メールが届くと、本当に嬉しいです。
超嬉しいよね。
本当嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。協力、ご協力よろしくお願いします。
はい。
あと、あれですね、お聞きのアプリで、この番組の評価だったり、コメントをつけたりとか、できると思うので、ぜひそちらも積極的に関わっていただけると嬉しいです。この評価でね、結構このポッドキャストのアプリ上のランキングとかが変わってくるそうなので、皆さんに書いていただくことで、より皆、他の人にもね、この番組の露出が上がっていって、いろんな人にこの番組が届くと、みんな幸せになっていって、住みやすい日本が出来上がるということをね、
本当にそこを目指しているので、皆さんの力貸してください。
は
い、
評価よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。そして、毎月ですね、3回瞑想のイベントなんかをやっているりえちゃんのオンラインサロンがございます。この瞑想イベントに体験参加ができるような、形になってますので、ぜひ概要欄のフォームから申し込みの方も、どしどしお待ちしております。
ね、これやると引き寄せ力上がるから。
なんかすごいですよね、本当にね。
本当に引き寄せ力上がるからね。
マジで体験してほしい、これは。
ね。本当すごい。来てください。
はい。お待ちしております。
はい。
はい。というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。欲しいものが本当に手に入る教科書、引き寄せの法則、レッスン7でした。りえちゃん、また来週もよろしくお願いします。
はい。また来週も一緒に引き寄せましょう。
引き寄せましょう。バイバイ。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュース、ライフブルームドットファン、ナレーション、土屋恵子がお送りいたしました。